皆さんこんばんは。大岩和樹のポッドキャスト、しゃべろデイ。この番組はとある音楽家が楽屋で話していそうな日常もたあいもない話、気になる話題についてしゃべっていく雑談番組です。第103回、今回もしゃべっていきたいと思います。というわけで、改めましてトロンボンプレイヤーをしております大岩和樹です。101回目からですかね、ちょっとこう番組のアートワークも変わって、この冒頭の文言もね若干変えてるんですけど、まだちょっと言い慣れてなくてですね、若干甘噛みをしてしまったんですけれども、だいぶね4月になってあったかい日が続いてますよね。桜も本当にこうちょうど満開な時に暖かくなってきたかなと。暖かくなったから桜が満開になったんでね、多分ね。うん。でも今はほぼ葉桜に近い状態なのかなって思うんですけども、皆さんちゃんと桜見れましたか？はい。自分のね、こう家の近所でも、すごく桜の綺麗な場所があってですね、それをこう眺めながら、ああ、なんかいいな、春が来たなっていうふうに、こうちょっとのんびりしてたわけなんですけど、その反動といっちゃなんなんですが、あったかくなってきたじゃないですか。喉をね、ちょっと壊してしまいまして、うん、なんか、先々週ぐらいのライブの時にですね、まあ、ライブでコーラスでね、ちょっと歌というか、うん、なんか歌詞を歌ってたんですけど、なんかその後に、ちょっとめちゃくちゃ声枯れちゃって、なんか今日歌いすぎたなって思ってたんですけど、どうやらそうじゃないぞと。なんか、もしかしたらこう、何らかのウイルスなのか、花粉なのかが自分の体の中に入ってしまって、そっからですね、鼻水とこう、喉のイガイガがね、収まらなくてですね、このポッドキャストではしばらく、ね、俺は、花粉症じゃないぞ、花粉症は認めないぞって言ってきたんですけど、最近そのこう症状というものがですね、顕著に出始めているなっていうのは若干自覚している感じでございます。まあでもね、この病っていうのは気からって言いますから、元気に元気にちょっとやっていこうかなって思ってるわけなんですけども、だいぶその喉の調子、咳の調子とかも良くなってきてですね、で、やっと喋れる状態になったっていう感じなんですが、今日は、音楽というかですね、ちょっと、自分が最近、こう、マイブームになっているお祭りの話をしたいなと思うんですけども、昨年の2023年の夏にですね、東北の夏祭りを巡る旅っていうのをちょっとやってみたんですよね。原付というかですね、スーパーカブで、秋田、岩手、福島、青森、そして北海道っていうね、北、東北と、そのさらに北をぐるっと巡る旅をしてたんですけど、そこでね、こういろんなお祭りを見てきまして、青森のねぶた祭りがですね、意外とこう、熱気がすごいなっていうので、なんかちょっとこのお囃子やりたいなみたいな風に思ったんですよね。帰ってきてから、その旅帰ってきてから、この旅でなんか得られたものあったかな、今後やっていきたいことなんかあるかなって考えた時に、あ、なんかお囃子やりたい、新しくお囃子やりたいなっていう風に思ってですね、青森のこう笛をですね、ネットでポチってやりまして、最近練習してるんですけど、うん、それでなんかね、こういろいろこうお祭りのこととかをね調べてたらですね、やっぱ笛、お囃子って奥が深いんですよね。うん、なんかこう一応こう楽譜を見てさ、ピロピロピロってやるんですけど、やっぱその音を単純に出すだけだとね、やっぱちょっと単調になってしまうんですよね。うん。やっぱこう、抑揚があってこそ、なんか、なんだろうな、こう、お囃子というかですね、こう、聞かせどころなんじゃないかなっていうふうに思って、で、こう、YouTube でね、いろいろ動画を見てるとですね、やっぱ上手い人はね、上手いんですよ。 青森の、ねぶた林って結構こう指をね早く動かすんですけど、それがあのトンビがね飛んでるようなこうピロピロピロトロロロロロロみたいなね、そういったこう音がねこう出るんですけど、それがねなかなかできないんですよ。そう、上手い人は本当にあのなんかトンビの鳴き声みたいな、あこれぞ青森っていう感じのねこう笛のね音色を出すんですけどね、あこれ上手いなって思いながら、できねえって言いながらこう笛をね練習してるんですけど、やっぱねそういうところもこうなんか面白いところと言いますか、あ上手い人のをこう見て、で自分もこうそういう風に吹いてみたいなっていうね、あのなんかそういう、 こう伝統をこう引き継いでいくみたいなところにもちょっとこうなんでしょうね、こう魅力を感じるというか、それで最近こう笛をね練習してるんですけど、青森のねぶた祭りのお囃子ですね。ただ青森ってね結構他にもお祭りがあって、まあ、ねぶた林、青森市で行われているねぶた祭りっていうのがあるんですけど、その隣の、弘前はねぷたって言うんですよね。まあ、ねぶたとねぷたって全然違うら、あ、全然違うんじゃなくて、あの、言い方は違うんですけど、まあ、ほぼ、こう、成り立ちは一緒。で、その隣の五所川原市ではですね、あの、最大16トン、23メートルにもなるですね、こう、巨大な、これ、立ちねぷたって言うんですけど、あの、縦にね、めちゃくちゃでかいねぶた、立ちねぶたが見られるんですよね。はい。で、その、このねぶた、ねぶた、立ちねぶたってあるんですけど、それぞれ、まあ、成り立ちは一緒なんですけど、意味がね、違うらしいんですよね。で、お囃子の感じも、弘前のねぶたは、ちょっとね、ゆっくりとした感じのお囃子で、で、五所川原市の立ちねぷたのお囃子は、ちょっとね、こう、なんか、早いリズムで、で、ちょっとなんか、どんどこどんどこやってるんですよ。で、皆さんご存知の青森のねぶた林はですね、ちょっとこう、なんか、なんでしょう、こう、熱気に溢れてる感じ？うん、なんかこう、ちょっと楽しいような感じのね、お囃子なんですけど、その、お囃子にもそれぞれね、こう、違いがあるらしくてですね。で、弘前のねぶたのお囃子がなんでこう、ゆっくりかっていうとですね、こう、あの、出陣のお囃子らしいんですよ。こう、厳かに、こう、戦地に向かっていく。ほんで、五所川原市の立ちねぶたのお囃子は、掛け声がね、やってまーれ、やってまーれって言うんですけど、やっちまえ、やっちまえっていう、こう意味らしいんですよ。で、そのやっちまえって何なのかっていうと、こう、あの、戦の時の、こう、戦いの、こう、お囃子。で、青森市のねぶたのお囃子は、その、喜びの、こう、戦が終わった後の喜びの舞の、こう、お囃子っていう、のを、まあ、聞いたことがあってですね。だからみんなこう跳ねとでね、こう、ぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねてるんだと思うんですけど、あ、なんかそういうところにも違いがあるのかって。そう。なんかね、その秋田の竿燈祭りも見に行ったんですけど、だいたいそこら辺の、あれって、旧暦で七夕の時にこうお祭りが行われてたりしてて、で元々はこう、灯籠流し、眠り流し、眠り流しっていう、あの川に灯籠を流して、汚れを払う、邪気を払うみたいなね、そういうところが元になってるらしいんですけども、うん、でそこからこう各地でこう派生をしていって、で、あの弘前は扇形のねぶた、 で、五所川原市は、こうなんかでっかい、縦にね、大きい立ち根蓋。そして、青森市は、皆さんご存知の、こう、ねぶたになったらしくて。で、またそこ、隣の、八戸市では三社大祭っていうのがあるんですけど、これもね、かなりでっかい、こう、引き山出しを引いていてですね、横にも縦にもでっかくなるっていう、なんかその土地の人たちの、こう、願いの表れというか、このお祭りを、こう、ね、盛り上げようっていう、その活気の表れみたいなのが、こう、大きさに、ね、なってるような気もして、これはね、本当に各地でお祭りを見てきて、あ、なんか面白いなって思ったポイントなんですよね。でですよ。そのお祭りの掛け声ってあるじゃないですか。ね、皆さんも、その、自分の土地見に行ったことのあるお祭りとかでね、わっしょいわっしょいとか、あとなんだろう、青森、市のねぶたであればラセララセラとかね、言ってるんですけど、これの意味って考えたことありますか？これにもね、いろいろ調べてると、まあ、諸説あるんですけど、ちゃんと意味があるらしくてですね。うん。で、皆さん多分こう、一番知ってると思う、わっしょいわっしょいって、こう、お祭りで言ってるイメージあるじゃないですか。わっしょいってなってると、なんか担いでるイメージありません？ねえ。なんかおみこしとかさ、なんかそういう、こう、みんな、ハッピー着て、で、肩に担いでさ、わっしょいわっしょいって、やってるイメージありますよね。で、わっしょいってどういう意味かっていうとですね、こう、わっていうのは、平和の和ですね。で、背負う、背負うって書いて、和と背負う。和を持って背負う。ということで、みんなで背負う。みんなで背負うよっていう意味で、わっしょいわっしょいっていうことになったっていう説もあります。はい。で、次に、ちょっと説明するのはですね、三叉踊り。盛岡市の三叉踊り。三叉踊りはですね、昔、こう、岩手の、こう、鬼の伝説があってですね、で、鬼が、こう、三石神社のところに、手をバーンってこう手形をつけたところから岩手っていう名前になったらしいんですけど、でその鬼に悩まされてたんだけど、その鬼を撃退して、でそれを喜んだところから三叉踊りが始まったんじゃないかっていうのが、まあね、まあ一応伝説ではあるんですけど、なんかそういう説がね一個あってですね。で、その三叉踊りの掛け声もですね、さっこらちょいはやっせーとか、さっこらこらさーのやっせーとかってね、掛け声をかけるんですけど、このさっこらっていうのがですね、その当て字があって、幸を呼ぶ。で、来る。幸、呼ぶ、来る。って書いて、さっこらって、読むんですけど、この福が来るっていうので、この喜びの舞、福を呼び込むっていう舞なんじゃないかという説もあります。はい。でその三叉っていうところも、そのなぜ三叉って一体何なんだっていうところなんですけど、その三叉っていうのは古代ヘブライ語がこう元になってるっていう説があってですね、そのヘブライ語で三叉っていう意味が喜びっていう意味らしいんですよ。うん。でこの 古代ヘブライ語っていうのがですね、お祭りの、掛け声を調べていくと、実は他のお祭りもヘブライ語に当てはめられる、言語の掛け声があったりして、で、ソーラン節とかもあるじゃないですか。ソーラン節でね、ヤーレンソーランって言ってるじゃないですか。ヤーレンソーランって、これもさ、日本語でこう意味を探そうと思うと何みたいな感じになるんですけど、古代ヘブライ語によるとですね、ヤーレンが歌って楽しくなるっていう意味で、ソーランっていうのがですね、寮で使うはしごの意味があるらしいんですよ。で、このソーラン節ってなんとなくこう港で踊ってるイメージありますよね。なんかそう思うと、あ、確かにそうなのかな、みたいな感じがあってですね。これ日本語と古代ヘブライ語っていうのにはですね、なんかこう同じようなこうなんでしょう、響きの言葉がいっぱいあるみたいで、なんかその歴史的なね、こうなんかつながりがあるのか、その昔のなんでしょう、こう神仏文化のこう名残があるのかわかんないんですけど、これがねまたこう神楽とかになってくるとですね、こう岩手のこう奥地とかに行くとですね、またいろいろ出てくるんですけど、それもねちょっとこう、まあ、興味深いところではあるんですが、まあ、調べ出すとねこう多分キリがなくなってしまうので、で青森のそのねぶた祭りに戻ってきます。で、青森のねぶた祭りでね、こうラッセーラーラッセーラーラッセーラーセーラッセーラーって、掛け声がねあるんですけども、その掛け声どういう意味かっていうとですね、こうその昔こうねぶたって、今はね電球でこう明かりをつけてるんですけど、昔はろうそくを使ってね、ねぶたに明かりを灯していてですね、その街中をこう練り回すときに、まあ、ろうそくが必要なわけですよ。で、その街の中を巡ってろうそくを出しておくれ、ろうそくくださいみたいな、そういう意味で、ろうそく出せ出せ出せらせらせらせらせらうみたいなね、そういうこう何でしょう、こう変わり方になっていったらしいんですよ。うん。で、今の形、ラッセーラーラッセーラーラッセーラッセーラッセーラーっていうコール&レスポンス的なね形になってるんですけど、なんかそういうこうね、お祭りのこう由来というかですね、お祭りのね意味を調べてから行ったりすると、またその違ったね楽しさ、違った視点でお祭りが見えてくるのかなっていうふうにも思うので、お祭り好きの包囲話のおすすめとしてはですね、なんかそういうところもこう一回ね見てみるといいんじゃないかなと思います。でね、やっぱそのお祭りってなんかその喧騒感があるじゃないですか、ガチャガチャした感じというかですね。で、なんでそのお祭り好きかっていうと、そのエンドレスに音が流れている環境って多分普段生活してて結構珍しいのかなっていう、まあ普通にね環境音とかしてるけど、なんか音楽がさ流れてるって結構珍しいじゃないですか。で、そっからちょっとこう裏路地とかにね離れた時に、音がちょっと聞こえなくなって、ちょっとしたこう寂しさがあったりとか、お祭り終わった後になんかこう、まあ祭りの後の静けさとかってね言いますけど、そのなんかこうなんか、寂しい感じ、哀愁みたいな感じがある、そのこう喧騒と寂しさ、哀愁のこうコントラストっていうのがやっぱりなんかいいのかなっていうふうにも思ったりしてですね、うん、なんか音楽にもそういうねところが、ライブにもそういうところがあるんじゃないかと、うすうす思ってるわけですよ。うすうすっていうか、まあ多分あるよね、そういうのね。今日ね、なんかたまたまアニメのゆるキャンを見ててですね、で、りんちゃんとおじいちゃんがキャンプに行くこうお話があるんですけど、で、その あの主人公リンちゃんのおじいちゃんがですね、もうリンちゃんと一緒にちょっとこうデイキャンプに行くんですけど、そのあのリンちゃん帰るかっていうとですね、なんかすごいリンちゃんが、子供の頃のリンちゃんがですね、寂しそうな顔をしていて、でそのリンちゃんに対しておじいちゃんがね一言言うんですよ。こうキャンプは寂しさがあるからまたやりたくなるんだよっていう風に言ってですね、お祭りもそして音楽もやっぱそういうところがね、似てるんじゃないかなと思ったんですよね。なんかそのまあ、音楽しかりライブしかりまたこの場にいたいなって思わされるような、思わせられるような空間っていうのをね、作っていけたらいいなと思っている、そんな今日この頃でございます。この番組は各種ポッドキャストアプリや Spotify などのミュージックアプリでも放送をお聞きいただけます。アプリから番組登録をすることで最新のエピソードの通知や再生をする際の便利な機能が設定できるので、この番組の配信を聞き逃したくないよっていう方はぜひ番組登録フォローをお願いします。それではここまで聞いてくださってありがとうございました。BGM は大岩和樹の楽曲よりコールをお聴きいただいてのエンディングです。ここで、ライブ告知をね、ちょっとさせていただきたいんですけども、4月27日土曜日、広尾にありますカフェラビーダというですね、キューバレストランでエルコンボクレアシオンのライブがございます。ラテンのライブですね。こちらのカフェラビーダっていうところはですね、あのキューバレストランなんですけれども、キューバ料理が本当に非常に美味しい、レストランでして、自分たちもねライブ終わった後ちょっとご飯いただいたりもするんですけどね、本当に美味しいんですよ。なんか日本人の口に合うようなね。で、あのお客さん曰くですね、このカフェラビーダのキューバサンドがめちゃくちゃうまいらしいので、ぜひこうライブに来た際はですね、キューバサンドも頼んでいただいて、でラテン音楽をね楽しんでいただくっていうのがすごくいいんじゃないかなと思っております。そして、我々デュアソリ、サックスとトロンボーンの、デュオの、ライブが12月11日水曜日、南青山マンダラでございます。だいぶ先のライブなんですけれども、すでにチケット予約がですね、ネットショップのベースの方で、販売が開始しております。我々ブラスファンクユニットの一つ目の到達点として、ライブファーストライブっていうねタイトルなんですけども、ぜひ皆様と一緒に盛り上がりたいと思ってますので、チケットの購入よろしくお願いします。チケットの購入リンクはですね、放送の説明欄の方に記載してあります。そしてライブまでの活動情報、続報などはデュアソリのインスタグラムアカウントで配信していきますので、こちらもぜひフォローをしてお待ちください。その他の、ライブ告知、活動予定に関しては大岩和樹の SNS 他ノートなどでですね、スケジュールを公開しておりますので、ぜひチェックしていただけたら幸いです。ということで、ご感想やトークテーマのリクエストなどもお待ちしております。この放送をスクロールした説明欄にあるコンタクトフォーム、または各 SNS の DM などからぜひお気軽にメッセージをお寄せください。また番組のサポーターズチケットをですね、ベースより販売しております。番組をさらに盛り上げたい、もっとゲストとのトークを聞いてみたいっていう人はですね、一口1000円からサポートが可能ですので、応援していただけると、今後あのいろんなね、展開がこのポッドキャストで作れていけるのかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。そんなわけで、お祭りについてお送りしてきたわけなんですけれども、あのぜひぜひね、あの、まあ、コロナも、まあ、ほぼというか、もう完全にね、皆さん気にせはないんじゃないかな、あの解禁されたと思いますので、あの各地のお祭りをですね、ぜひ今年は楽しんでみてください。ではまた次回の放送でお会いしましょう。お相手は大岩和樹でした。良い1週間をお過ごしください。